元友のバイクライフ。はい、こんばんは、元友です。なんと奈良純さん、
はい、
この番組が再放送
決まりましたか？
決まりました、
おめでとうございます。
はい、この番組ですね、はい、毎月第1金曜日の夜の7時から放送していますが、
はい、
その日からですね、5日後の火曜日にまた再放送が始まります。
そうですか。
夜の10時ですよ。
夜の10時。
はい。
あ、この時間だったらね、7時に聞けないっていう方も聞けるかもしれませんよね。
そうですね。お仕事終わったからね、家で聞いてもらったり、はい、またお仕事の帰りにね、車の中で聞いてもらうこともできますので。
はい、そうですね。
ということは、もっとね、どんどんとお便りもね、
はい、
いただきたいなと思っております。
はい、お願いします。早速ですね、はいはい、再放送についてメールいただいております、は
い。ありがとうございます。
ラジオネーム、かおりんさんです。
はい。
ラジオ再放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
これで聞き逃してももう一度ラジオで聞くチャンスができます。私の家では電波状況が悪くてラジオが聞けないので、ホームページでバックナンバーを楽しく聞いていますということです。
そうですね、はい、ホームページの方でも、ラジオが聞けるようになってますので、
そうですよね。
はい。そこで過去の放送も聞けますし、うん、すぐにまたね、アップしていきますので、
はい、
どんどん、ね、また、インターネットでね、聞いてもらっていいかなと思うんですけども。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そこでですね、1月の4日にですね、ブログのサイトの元友のまで、初詣のね、企画を作りまして、
はい、
今回はちょっとね、僕がお昼からですね、ちょっと取材が入ってまして、
うん、
まあ、現地集合、現地解散のね、初詣ツアーっていうんですかね、はい、企画ですけども、
うんうん、
大変リスナーの方も来ていただきまして、はい、
そうですね。でもブログのあれ面白かったですね。場所を明かさない、
そうでしょ、
クイズ形式になっていましたけども、
はい、ここはね、この神社はですね、戦艦大和のね、うん、守護神の神社ですよとかね、そういうふうにクイズ的に書いたんですけど、そうそう、中には答えを書いてくれてるリスナーの方もいらっしゃいまして、あ、それはちょっとって感じでしたけどね。はい。
ね、まあ、現地集合、現地解散もね、はい、楽しめました、はい。はい。私も参加させていただきましたけども、
ね、
はい、
結構最近では珍しく、神社でね、ぜんざいの振る舞いもありまして、ね、焼いたお餅がね、美味しかったですけども。
そうですね。はい、ちょうどあの日は1月4日ということで、はい、大和神社で、弓の儀式があったんですね、
はい、
お弓始め祭といって、はい、たくさんの人が来てましたけども ね、それに合わせて募集していただきまして、
はい
はい、プレゼントもあったようですけども、
そうですね、まあ、ちょっとしたプレゼントを用意しまして、うん、喜んでもらったでしょうかね、
どんなプレゼントがあったんですか？
カレンダーとか、
あ
とボールペンとかね、
まあ、カレンダーもちょっとかっこいいカレンダーでしたね。
かっこいいですよ。もうアメリカンバイクがいっぱい乗ってるね、
ね、
カレンダーだったんですけども、ちょっとスポンサーの方から、
あ、そうですか、
いただきましたので、
他にも子供さん向けにもね、
はい、
なんかいろいろ
そう思っちゃったね
で、それに早速ブログにコメントを、はい、ミニタケさんから、
はい、
これ子供さんなんですよね、
はいはい、
素敵なプレゼント、早速家で開けてみました、ありがとうございましたって全部ひらがなで言ったのがちょっと可愛かったんですけども、
はい、
はい、メールいただきました、ありがとうございます。そしてアメリカンの 1100cc で来られた、大阪から来られたということで、
は
い、
そうですね、
ね、
はい、
この方はですね、すごくバイク綺麗にされてましたよね。
なんかね、綺麗にね、もうピカピカでしたよね。
うん、もう思わず触れない雰囲気が漂ってましたけども、ね、はい、なんかサンバーストカラーで金メッキは、ね、私がネットで見た限りでは国内で3台ほどですって。
なんか貴重なバイクだった
ね。ね、本当にピカピカにされてましたけども、でこの方は自転車とか、
はい、
うん、バイクとかいろんな趣味がお持ちなんですって、
はい、
で元友さんもちょうどね、自転車も趣味ありますよ ね、はい、またツーリングも参加したいので企画してください。
またね、うん、今度ツーリング企画しますので、
はい、
またどんどんね、一緒にね、走りに行きましょう。
そうですね、はいはい、プレゼントありがとうございましたということでメールいただいております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。 はい、今回ね、ちょっとね、バイカーズファッションについてね、考えていきたいと思うんですけども、
はい、
今までのね、バイカーズ、ライダーの方はね、うん、昔であって僕らの時もそうなんですけども、まあ、汚い服で、まあ、つなぎとかでね、まあ、バイク乗ってたんです。そのバイク用品でバイクを乗るっていうのが、まあ、そういう感じだったんですけども、うんうん、最近ね、街で見てますと、結構ファッション的にね、おしゃれなね、バイカーズの方がね、いらっしゃると思うんですけども、タケルさん、どうでしたか？昔、はい、僕らバイク乗ってた時って、なんかね、もうジーパンとジャンパーでね、走ってたような気がするんですけど、最近かっこいい方が多いんですけども。
私、免許取ってまだ2年ちょっとですけど。
そうですか。でも昔こう、バイク乗ってた方見た時どうでした、なんか汚い格好してるなとか。
そうですね。そんなに印象的にそんな見てなかったっていうのが現状ですよね。
うん、
バイク乗ってる人っていう、
興味なかったら、ね、見てませんよね。
うんう
ん、
まあ、なんかイメージ的にこう黒っぽい服で、
そうね、黒っぽい服でこうつなぎみたいな着て、
そうそう、
ヘルメットかぶって、
ね、うん、まあ雨に降られたらちょっとねびちゃびちゃになるし、ほこりも顔につくしっていう感じですよね。ね、う
ん、結構ね、おしゃれなね、
うん、おしゃれですね。ね、うん、女性の方とかも、この前その1月4日の時もカップルで来られたリスナーの方いらっしゃいましたけども、
同じバイクでバイクが色違いで、で同じようなファッションでね、
ヘルメットもお揃いでしたよ、ね、
色が違う、
色違い
ね、同じヘルメットで、うん、で結構なんかおしゃれな小物もね持ってたと思うんですけども、そう
そ
う、
バイクの止め方もね、はい、一緒で隣で並んでて
仲いいんですね。
もうヘルメットの向きも全部一緒なんですよ。
仲いいですね。
でその方が、ね、うん、もう女性の方が、あ、バイクで来たのっていう感じのおしゃれな服装でした。
そうそう、ブーツね、
うんうんうん、
履いてね、
そう、
そのバイクのブーツでなくて、普通履くようなね、おしゃれなブーツで ね
でスパッツ履いて、ね、うん
うん、
なかなかおしゃれでしたよ ね、
まあ、最近ではもう小物類でもカバンとか、うん、例えば銀のね指輪とかペンダントをつけたりとかね、ま
あ、昔
から
つけてますけど、ね、似合うでしょうね、そういう、う
ん、ちょっと昔なんかアメリカの方では、うん、革ジャンとかにファスナーのところにそういうアクセサリーがついてて、
うん、
それがこうだんだん指輪とかペンダントになってきた、ああいうねバイカーズの方がね、指輪ペンダントのシルバーをねつけてる方が多いそうですけどね。
あ、そうなんですか。
で銀製品というのは、うん、なんかお守りっていうんですか、
あ、
そういうのがそうですけどね。
なるほどね。
はい、
うんうん、
まあ、今回ですね、
はい、
1月のですね、17日に、
はい、
ブログの方でも、書きましたね、葉山の方野外活動センターですか、
はい、
そこで銀粘土の、
うん、
先生、
はい、
インストラクターですかね、アーティストですかね、
はい、
その先生にちょっとゲストを、
はい、
呼んでありまして、
お越しいただいてますね。
はい、
はいはい、
そこでその銀粘土とどんなのか、
はい、
ちょっとね、誰でも簡単に作れるのかどうかね、聞きたいなと思うんですけども、
はい、
はい、
早速ご紹介お願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
先生お名前は。
はい、村井郁恵と申します。
先生なんか銀粘土で、
はい、
僕もちょっと銀粘土の方もやってるんですけども、
はい、
僕よりも先生からちょっとね、こう銀粘土でこんなもんやということでちょっとね、説明してもらったらいいかなと思うんですけども、
はい、そうですね、ま、単純に言うと純銀を粉にして、そして水、それと糊ですね、それを結びつけるための、ま、バインダーっていうんですけれども、それを混ぜ合わせて扱いやすい粘土の形にしてあるものっていうのが銀粘土です。
はい、それはそういう粘土がそんな銀みたいに硬くなるんですか。はい、
そうですね、まず形造形をして、
はい、
それから乾かして、で窯で焼くんですけれども、はい、その窯で焼いた時に不純物が全部飛んでなくなってしまって、窯から出てくる時には純銀の粒子が固まっている純銀の作品として出てくるわけなんです。
七木さんどうですか。
なんかさすが先生だけあって説明が分かりやすいですよね。
ありがとうございます。ね、
その17日の講習会はいかがでしたか。
はい、どうでしたか。
はい、毎回講習会させてもらうとそうなんですけれども、うん、楽しんでいただくより私が楽しませてもらっている立場なんです。
はい、
で今回もちっちゃい子どもさんもいらっしゃって、もう年齢も幅広くって、はい、個性豊かな作品を作ってらっしゃいました。
あ、初めての方でも参加できるようになってるんですか。
そうです、もう初めて、うん、もう全然 知らない全く金粘土を知らない方から、うん、まあ、ちょっと知ってるよという方も一緒にスタートして一緒に作品が仕上がるという、はい、
では初心者ならではの、こう考えつかないアイデアとかも飛び出したりしそうですね。
そうなんですよ、うん、で今回男の方が親子でもいらっしゃってて、はい、でお父さんが自転車を作ったんです。
自転車また難しそうですね。
そうなんです、細く紐に伸ばして、そして自転車の形を作って、
うん
うん、さていろいろな発想で、はい、作ってくださいます。
元友さんはどうですか、銀細工一緒にされるそうなんですけども、
はい、うん、まあ、僕もちょっとねそういうのをやってまして、毎回のコンセン先生とはね、うん、個展を、個展というかね、グループ個展なんですけども、大阪の方でさせてもらってるんですけども、
はい、
面白いですよ、まあ、自分でいろんなものを、いろんな世界がありますんで、で、まあ、いろんなもの作れるし、ね、バイク乗る時もね、まあ、指輪とかペンダントも作ることできるし、で自分の好きなものが作れますからね、まあ、世界に一個しかないものができるんで、
ね、
まあ、こだわりある方は面白いかなと思うんですけども、
作品のイメージとしてこう繊細なのが好きな方とかダイナミックなのがいい方とかいらっしゃると思うんですが、はい、元友さんはどういうのがお好きですか？
僕は ダイナミックですかね。
あ、そうです、
はい、
例えばなんか女性の、はい、こう体、
はい、
モチーフにしたらなかったですか？
ありましたね、
うん、ね、あれはどんな、ね、
あれはイメージとしてはですね、うん、女神様をイメージして。
あ、女神、
そうですね、
理想の女性じゃなく
て、理想じゃないですけどね、
理想も入ってるんじゃない
ね、うん、まあ、そういうのをちょっと作って、あと、まあ、そういうクロスにね、そういうのつけたりとか、
うん、
いいかなということで、
あとなんかちょっとグロテスクな、
あのスカールですね、
は
あ
は
あ、スカールもまあ好きで、まあ、特にバイク乗ってる方は結構スカールね、よくつけたりしてありますよね、まあ、そういうのも好きなんですけども、
ね、
はい、
先生は、村井先生はどういう印象のものが多いですか、作風としては。
そうですね、私は基本自分が身につけるものを作るっていうところから入ってるんで、やっぱりリングとかペンダントっていうのを自分で作って自分を身も、自分の身を守るお守りのために作るような、うん、そういうのが多いかな。
あ、実は今日もね、胸にペンダントなさってるんですけども、はい、ちょっと見せていただきますと、まずこれ革紐ですね。
そうです ね、
茶色い革紐でちょっと長いタイプですよね、
はい、
でそこに3つ、作品が重なってあるんですけども、はい、1つは葉っぱですか？それ。
そうですね、
葉っぱのような形、
はいはい、そこに天然石をつけてます、
うん、ね、うん、シルバーとこう石の組み合わせってできるんですね。
はい、これも結構、うん、そうですね、突き詰めてすると難しい世界に入っていきますけれども、うん、まあ、単純な発想で入っていくと手軽に作れますね、
うん、ね、
はい、
そしてあとこう好きな文字をこう打ち込んでるような感じのプレートタイプのものと、
はい、
あとはこう十字架になったものと、こう3つをね組み合わせたものを胸から下げてらっしゃるんですけど、とても素敵ですよね。
そういうね、新しい発想もできるし、うん、ね、よく最近チャームっていうんですか、
はい、
いっぱい指輪にね、いろんなのをつけたりとか、ブレスレットにいろんなのをつけてね、小物をつけて、シルバーのやつもありますし、
うん、で先生の今日の指輪、革の指輪なんですけども、 そうですね、そこに
そういうようなね、
揺れるような感じでシルバーの、うん、これまたちょっと色がついてるようなんですけども。
そうですね、うん、シルバーはそのまんま銀で使うこともありますけれども、わざとねいぶしたりっていうか、うん、硫黄ですね、温泉とかにシルバーアクセサリーを使って真っ黒になったっていうパターンがよくあるんですけど、逆にそれを利用して、はい、また黒くなったやつを磨いて、そしたらこうへこんでるところに黒いのが残って柄が浮き出るとか、そういう使い方をしたり、あとは天然石と組み合わせて使ったりします。
ええ、これは天然石も入ってるんですか？
そうなんです、天然石とシルバーのちっちゃいパーツを一箇所の輪っかに通してチャラチャラと、
ね、なんかこう、
はい、音が鳴るように
動きがあっていいですよね。
そうなんです、この音もね、魔除けになるんですよ。シルバーのチャラチャラチャラって重なる音とかね、うん、はい、
なんかそれは前お話聞きましたら、昔の王様は銀のお皿とか銀のスプーンで 食事をしたらしいですね、
うん、そうですね、あのシルバーの器、純銀の器は特にそうなんですけれども、もちろん925っていわれる一般的な、ね、シルバーもそうなんですけれども、あの薬物とか薬品とか入ったり、うん、こう一服盛られるとかよくあるじゃないですか。
なるほど、は
い、うんうん、そういう時にあのそういう器を使っていれば、うん、先に器が、ね、銀製品が黒くなるんですよ、うんうん、
なるほど、はい、
それで身を守ることができる、
うん、あの925と975とかありますね、はい、あれはあれ中の成分が違うんですか。
そうですね、あの銅が混じっていたりとかして、だから純度がどれだけ上がっていくかによってその番号が変わってくるっていう、数字が変わっていく、
はい、番号が高くなるほど強度的にはやっぱし優しくっていうんですか、です、ね、柔らかくなってしまうんですね。
はい、やっぱりあの銅が混じっていれば強いです、硬、うん、いものができますね、はい、で純銀になればこう銀の度合いが上がれば上がるほどあの柔らかい、やっぱり少々傷はつきやすいかもしれないけれども、うん、ソフトな感じのね、
はい、馴染みやすくなってしまうと ね、 そうですね、自分の手に馴染みやすい銀銀になってしまうとかね、うん、なると思うんですけども、なんかあの子供さんが生まれたらね、なんか銀のスプーンであのそういう贈り物をするとか、そういうのもなんかね、うん、あのこの間のインターネットで見てましたら載ってましたよね。
はい、じゃあこう先生はこう思い入れが強くてこうお守りとか、
はい、
そういう感じで接しておられるようですね。
そうですね、あの結構ねシルバーアクセサリーとかパワーストーンよく今つけてらっしゃる方多いですけど、
はい、
あの心臓の近くにつけるといいとか、で手の指にリングをいっぱいはめるけれども、うん、指によっていろんな意味合いがあるとか、はい、そういうのがあるんですよ。はい、
例えば一つだけ、
そうですね、
うん、教えていただけますか。
例えばですけど、じゃあ皆さんバイク仲間とかがいらっしゃるって聞いたんで、うん、あの仲間、
はい、
そういうものを意識してあの仲間とうまいこといこうとか協調性とかっていうと左手の中指、で、お守りは逆に右手の中指、魔除けになるんですって、はい、
協調性が左手の中指で、
はい、
自分のお守りが右手の中指。そうなんですか。
手によって、はい、右左で変わってきます、
うん、そうだったんですね、
うん、あ中指ですね、う
ん、はい、
そうですか。先生そのシルバーを使っててなんかお守りっていうか、あのなんかこう危険をこう予測したことってあるんですか。
あのね、私はあのリングをつけてるタイプなんですね、
ええ、
で何もなく、うん、突然割れたことがあったんですよ、
リングが、
はい
はい、
で右手の中指につけてたリング、うん、それがパッと割れて、でそれでうわなんかあるに違うかって自分で、
うんうんうん、
そのお守りのつもりでつけてるんで ね、
ね、思いますよね。
で割れたので、でそれを置いといて、うん、代わりの違うリングをつけるっていう、うん、その作業をしてるのにちょっと時間がかかったんですね、でそれが出かける間際だったんで、うん、もう何分かちょっと急いでたんですけれども、うん、何分か遅れてしまって、うん、でいつもの道を通っていったら、うん、ちょっと前に本当にちょっと前に大きな事故がそこであったりとか、だからもし割れてなくてそのまま出て行ってたらって思うと、
はいはい、
それが一番は守ってくれたって、うん、自分の中でね、はい、信じるか信じないかは、うん、まあ、皆さんの、ね、判断一つですけれども、うん、私はそういう経験をしたんでこれはお守りやって、うん、
それは思いますよね、
確信したんです、
うん、そうなんですが、先生はところでどちらにお住まいなんでしょうか。
あ、私は吉野町に住んでるんです。
あ、
吉野町ってこれからね、うん、3月春になりますと桜の吉野山の桜シーズンですよね。
はい、もうすごい綺麗ですよ。
結構バイク乗り行くんちゃいます、
は
い、
たくさん来られます。
朝からブンブンブンブン言わしてね、はい、ね、どっかいい吉野町の方ではスポットあるんですか、ツーリングスポットでいいんですかね、こういうところはいいよとか、またこういうところは結構変わったもの置いてあるよとか、そういうのがありますか。
うん、そうですね、やっぱり桜を見ようと思ったら吉野山向いて走られるのが一番いいですけど、実はあの交通規制があるので、
はい、
あの下の方の駐車場に停めて上がってもらう、結局歩いて行ってもらうかっていう形になるんですね、
はい、
であとはあの吉野山の桜も綺麗ですけど、つぶろ湖っていうのがすごく近くにあって、
はい、
そのつぶろ湖の周辺の桜はおすすめです。
あ、
バイクでぐるーっと、はいはいはいはい、回ってもらえるといいかなって。
なるほど、まあ、吉野山で混んでるけども、うん、ちょっとスプロードコン入ったらダムを回りながらね、
そうですね、
それもいいね、
う
ん、
そうですね、道も整備されてるし、うん、割と平坦な道が多そうです ね、
まあ、それはツーリングスポットですね、
はい、うん、ね、それにちょっと釣りの好きな方だったらバイクでクーッと走っててちょっと止めて息抜きに釣りをしてまた帰られるとか、はい、
なるほどね、
最近あのねバイクにね釣り刀ね つけて走ってるバイクの方もいらっしゃいますよね、
うん、そうなんですか、うん、
でちょっとしてルアーとかね、やってる方も多いですよね、はい、今回ですね、銀粘土アーティスト作家のですね、村井先生にですね、来ていただきました、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
またなんか春になんかねあの大阪の方でまたグループ個展があるかもしれませんし、
はい
ね、その時またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はあの吉野の方から、
はい、
わざわざありがとうございました。
いえいえ、
この奈良町はどうでしたか。
はい、あのね素敵ですね、なんかあ のんびりホッとするような、
うん、
はい、何もあの目的なしでブラッとできる、うん、いいところやなっていう風に思いましたよ。
そうですか、
はい、
このスタジオもねちょっと狭いところでしたけども、いえいえ
貴重な体験をさせていただきました
ありがとうございます、
はい、今日はあのお母様も実はね、
そうなんです、はい、
この後はあのなんか奈良公園の方を写真を撮りに行かれるということで、
はいはい、
結構天気いいですからね。
そうですね、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次はですねちょっとお悩み相談コーナーというんでしょうかね、はい、メールをいただきまして、ラジオネームかおりんさん、ありがとうございます。今年の仕事始めは1月4日からスタートしたのですが、仕事が終わり帰宅しようと駐輪場に行くとバイクのナンバープレートが外れて地面に落ちていました。よく見るとナンバープレートを止めるナットとネジはそのままなのに、ナンバープレートだけぐにゃりと折れ曲がった状態で放置されていました。しかもプレートのネジ穴が割れて開いている状態です。たまたま外れたのか誰かのいたずらで外されたのか現場を見ていないので判断できませんが、愛用しているバイクの顔ともいえるナンバープレートが折れ曲がっているのはとっても悲しかったです。そこで元友さんにお聞きしたいことがあります。ナンバープレートが破損した場合、どこに申請すれば新しいナンバープレートがもらえますか。新しいナンバープレートがもらえるとき、ナンバーは引き継ぎができるんでしょうか。それともナンバーも新しくなってしまうんでしょうか。それと今回のことでバイクも車と同じようにナンバープレートの留めネジを特殊なものにして簡単に外せないようにできればいいのになぁと思ったのですが、そんなことはできるんでしょうか。こういったメールをいただきました。かおりんさん、ありがとうございます。元友さん、どうでしょう。
はい、かおりさんね、かわいそうですよね。せっかく仕事始めで仕事終わってさ、帰ろうかと思ってね、駐輪場行きますとバイクのナンバーがねなかったね、取れてたとかね、うん、それもくしゃくしゃになったらね、もうね目が手になってしまうと思うんですけども、
ね、気分がね落ち込んじゃいますね。
落ち込んでしまいますよね、うん、
こういういたずら多いんですかね。
最近ね多いですね、うん、僕のね、まあ、友達なんですけども、バイク仲間なんですけども、友達の家に行きまして、家の前にバイクを止めまして、で近くの自動販売機にですね、まあ、缶コーヒーを買いに行ったと。でほんの5分足らずなんですよ、
うん、
それがですね帰ってきたらですね、バイクのウインカーをね捉えて掘られてたりとかね、あとタンクからキャブレターに行くホースが抜かれたとかね、
うん、
まあ、そういたずらがあるんですよ。
嫌ですね。
嫌です。せっかく自分のね大切にしてるバイクをね、まあ、そんなことされるの嫌なんですけども、
うん、
ということですね、
はい、
今回ですねやはりそういうバイクのね、まあ、盗難もねよく聞くと思うんですよ、
うん、
で先ほどのカオリンさんのナンバープレートのこともありますんで、
はい、
まあ、僕がね話すよりもですね、まあ、はっきりね正確なお話も聞きたいんで、
はい、
今回は奈良市内にありますバイク店のですね、うん、はい、看板娘であります、
はい、
あやちゃん、
あやちゃん
に来てもらいました。
はい、
あやちゃん、
こんにちは。はじめまして。
はじめまして。
はい、
ところで、あやちゃんね、はい、先ほどのね、質問のコーナーのように、
はい、
質問されたように、
はい、
このナンバーを、まあ、 盗まれたと、
はい、
ナンバーがぐちゃぐちゃいたずらされたと、
はい、
この場合まずどこ行ったらいいんですか。
はい、その盗難に遭われたところ の、 あの警察の方にさっき被害届ですね、
あ警察署とか、はい、あと最寄りの交番署とか、
そうですね、提出していただいてから、
はい、
市役所の方ですね、も
うそれは、はい、50cc から 125cc のそういう小型のバイクは、はい、市役所関係、
はい、
それ以上は
奈良陸運局ですね、
はい
はい、の方で手続きという形になりますね。
はい、そうですか、はい、そうしたら、
はい、
再発行してもらえることできるんですか。
はい、それも一応、取られたっていうことを、
はい、
先に警察の方に、
はい、届け出あるから、
はいはい、
そしてその元の、
はい、
ナンバープレートも、
はい、
持っていくんですね。
はい、
それがもしなかったらもダメですね。
そうですね、
はいはいはい、そのくしゃくしゃになってもいいから、
はい、
元のナンバープレートを、
はい、
まあ、その 50cc から 125cc までやったら、
はい、
市役所の方へ、
はい、
それ以上になりますと陸部寺の方へね、
はい、
行って、
はい、
再発行してもらえると。
そうですね、
はい、最近そういう犯罪いたずらが多いんですか。
多いですね、
そういう犯罪とかいたずらされない、うん、されないだろうと思ったら、
はい、
なんかいい対策あります。
そうですね、ボディカバーをつけていただいたりとか、
うん、
あと U 字ロックの方ですね、かけていただいたりとか、はい、まあ、アラームが鳴る
警報、
はい、そうですね、そちらの方も今販売してますので、
はいはい、
そちらの方で対策を自らしていただくしかもうないですね、
うん、あと、まあ、はい、ナンバープレートのなんとどうにかもう取れへんようにするとか、は
い、そうですね、うん、もう後ろで頑丈に止めていただくとか、
まあ、はい、そういうナットもあるような気もするんですけど、だから言ったような気もするんですけども、
はい、
まあ、そういうのでやってもらわないと、
は
い、特にもうシートカバーをつけた方がいい、
もう完全にもう隠してください。
そうしないとやはりね、誰が見てるか分からないしね、
はい、
あそこにあんなバイクあったら今度行ったろかと、
はい、
うん、思われたらね、
はい、
嫌ですからね、
はい、ま
あ、自分のバイクは自分で守ろうということで、
そうですね、守ってください、はい、
分かりました、はい、
じゃあこういった防犯についてもね、また次回あやちゃんに引き続き出演していただきまして紹介したいと思います。はい、では元友さんお願いします。
はい、この番組ですね、この放送再放送がですね、この放送後の5日後にですね、晩の10時からやっております。ちょっとナビーターのブログサイトの元友のは元友のバイクライフというね、ブログもありますし、インターネットの方でも、元友のバイクライフで、ラジオが聞けるようになってますので、ぜひそこへねアクセスしてもらって、どんどんお便りねリクエストね皆さんください。そこで局の方への番組へのお便りリクエストは、
はい、郵便番号 630-8334 奈良市西の新野町43番地奈良オリエント管内です。ファックスは 074-220-7840、 e メールは 784@nara.fm 784@nara.fm、 いずれも元友のバイクライフ宛てにお願いします。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。